このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
はい、そして福澤靖子です。さあ石川さん、
はい、
もうね、5月も半ばを過ぎて、暦の上ではもう立夏を迎えましたね。
あららら、早い、
うん、でも本当にあの緑がね、新緑が本当に鮮やかで気持ちいい季節ですけども、石川さん最近の体感はいかがですか？
あのね、やっぱり風も気持ちいいし、こう新芽の香りっていうのをね、ここ、いっぱい感じれるのがこの季節ならではの、
本当本当、
そうそう、なんかね、いい意味で美味しい匂いやなと思うんです。こう自然を食べるっていうか、
自然を食べる、
はい、なんかね、風をなんかこう、いただくというかな、こう次の命に向かっていっぱい葉っぱ生やすでっていう、あの匂いがね、私大好きなの。もう風のごちそうやと思ってます。
はい、わかりますわかりますね。え、本当にこの癒されますよね。
そうそう、本当そう、
それでね、今月2026年5月31日はですね、1ヶ月の間に2回も満月が訪れるという珍しい月なんですよ。
あら、2回も、
そうそう、でね、5月は空気がね、澄んでいるでしょ。で、日没後の西の空には金星と木星が並んで見えるそうなんですよ。
あら、そうなんや。
本当だから、夜ね、お散歩される人も楽しい時期だと思うんですけども、石川さんはどうですか？夜の空気感とかね、星空のお話聞いてどんな風なイメージされますか？
私ね、あの小さい時から見にくかったからね、みんながこう、そのまばゆいばかりの星とかね、例えば沖縄とかね、そのプラネタリウムでもそうだけどね、お星様をこう本当に肉眼で感じることができなかったんだけどね、だからって言ってね、全然どうでもいいわと思って空見なかったって子じゃないんですよ。でね、やっぱりね、弱視の人あるあるかもしれないけどね、お月さんだけが見えるものなの。あの、こう見えにくくてもね、だからね、お月さんを見つけるっていうのはね、とっても幸せで、これが見えてるっていうのがすごい幸せな感覚だったかな。やっぱりこう欠けてる、あの月よりはもちろん大きいね、あんまり太ったお月さんの方が見つけやすいし、こうある、見えた思ったら電気街の街灯やったなんて話も聞く、けどね、それでもね、空を見上げる、夜見えても見えなくても、あのそこにそういう星があるっていうのをね、一緒に感じれるってすごい素敵だし、物語の中にもこう印象的なシーンとして出てきたりもするから、自分なりの星を描いたり、お月さんを感じたりする気持ちってすごい素敵やと思う。自分で自分を豊かにできる素敵な天体観測だと思います。
そうですよね、本当にあの心の中でね、描く天体観測、どれも言いましょうか、
そうです、
素敵ですね、私もね、本当お月さん大好きなんですよ。
あら、そう、
ね、そうそうそう、なんか本当に神秘的な感じで、なんか心が落ち着きますよね、見てるとね。
うさぎさんが餅ついてるかどうかは別として
別として、
うさぎさんが餅ついてる話、もしかしたら若い人は何の話を思わるかもしれんけどね、そんな方に模様が見えるじゃない話なんですけどね。でもお月さんってね、すごくロマンチックなものなんですよ。見たことないっていう方も、物語から想像なんかしてもらって、心で描いてみてください、
はい、そうですね。皆さんはね、どんな5月お過ごしでしょうか。さあ、ここからはメインコーナー、体感リコメンドをお届けします。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さあ、ここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。
今日はね、雨の日対策、
はい、
まあね、梅雨が大好きっていう人はあんまりいないかもしれないんだけど、やっぱりやってきます。恵みの雨がね、天から降ってきますので、まあ、そんな時の対策あれこれ、ね、様々にお届けしたいと思うんだけど、
はい、
リスナーさんからね、いくつもコメントもらってるので、
はい、
福澤さん、じゃんじゃん紹介お願いいたします、
は
い、
そうなんですよ。それぞれにね、もう工夫がいっぱい詰まったメッセージたくさんいただいてます。まずは学生さんからのメッセージご紹介しますね。
はい、
はい、ラジオネーム京都市のドラえもんが欲しいなさん、20歳20歳の男子大学生さんですね。はい、皆さんこんばんは。これは主に通学時の話です。私は折りたたみ傘を複数本持っています。雨の降りそうにない時でさえ持ち歩いていたりします。強い風が吹いた時はまともに役に立ちませんが、そんな時は仕方なくジャケットのフードでしのごうとしたりします。傘は袋に入れた状態でリュックのサイドポケットに入れて持ち歩きます。まあ、こうすることでリュックが濡れにくくなります。それでもリュック自体は濡れてしまうので、それを極力避けるため、私はリュックを前に抱えて歩きます。それとは別に小さめのショルダーバッグ、晴れ雨兼用も持ち歩いています。こちらには手帳、自宅の鍵、財布、ポケットティッシュ、Bluetooth、ヘッドホン、iPhone が入っています。電車やバスに乗るときにすぐに出せるようにしています。雨の日は間違いなく長靴を履きます。また右手に白杖、左手に傘を持ち歩くため、両手が塞がる上、車やバスの音がより大きく聞こえる気がします。時々車などに雨水をかけられたり、滑ってこけそうになったりすることもあります。通常より移動に長い時間がかかることもありますと、ね、本当にこちらの方も工夫がいっぱいね、詰まってますよね、
うん、もう雨の日も頑張って生きてるなあいう感じがしますね、確かにね、雨の日はね、いつもより時間かかるっていうのは私も体感します、
はいはい、
やっぱりね、ちょっと大きい道路だったりすると、トラックがこうわーっと行く音とね、
はいはいはい、
雨の音とね重なって、で自分の傘の上にこう降ってくる雨の音もこうよく聞こえるでしょ、だからいくつも音が重なっちゃうわけ、そうすると、
はいはいはい、
ランドマークにね、してるここで曲がるっていうところを、例えば音で判断している場所があったりすると、それがしっかり聞こえにくい
ん
ですよ、だからしっかり聞こえるまでトラックを通り過ぎたりするのを待つとかね、なんか一旦止まってるっていう時間がどうしても増えちゃう、だからね、雨の日はね、時間かかるっていうのはすごく共感いたしますね、
はい、そうですね、
本当本当頑張ってますね、ドラえもんが欲しくなる気持ちもよくわかります、
本当に本当に
本当に本当に、
ね、参考になりますね、
次の方お願いします。
はい、わ、はいはい、かりました。さあ、続いてはお仕事での工夫です。ラジオネーム、カツオ娘さん。以前の職場はバス停から徒歩10分くらいでしたが、足首ぐらいの水たまりが普通にありました。ですので、ブーツ風の長靴を履いていました。カバンも袋に入れたり、定期券や障害者手帳は、まあ、すぐに見せられるように100均で買ったビヨーンと伸びるキーホルダーをつけてプラスチックケースに入れていました。今の職場は徒歩通勤ですが、とにかく防水スプレーをこれでもかと振りまくります。ちなみに盲導犬のパートナーには頭と尻尾もフルカバーのレインコートを着せています。ハーネスバッグには100均のシャワーキャップをかぶせています。 透明なので盲導犬の表示もしっかり見えます。最近はキッチンペーパーを3枚つなぎくらいで切り取り、小さく折りたたんで持ち歩いています。水分をよく吸ってくれますし、使った後は捨てられるので便利です。雨の日は周りからも見えにくいと思うので、傘は白地に黄色の花が咲いている明るいものにしています、と工夫を教えていただきてます。いかがですか？
ね、うん、なるほど、ね、あの盲導犬ユーザーさんならではのお話があって、うん、
はい、
ね、あの盲導犬さんの、ね、あのハーネスのところにお仕事中っていうのが表示されてるところに、
う
ん、
ね、
シャワーキャップ、
ね、いほんとほんと、ね、
パカッとあのはめやすくてちょうどサイズ感も確かにいいんだろうなと思いますし、うん、
これはいいですね、
うん、でこれでもかと防水スプレーを振りまくるっていうね、コメントありましたけど、はい、もう市民といてやーっていう感じがねめちゃくちゃしまして、
はい、
対策してるよーっていう感じがこの文言からもこう汲み取れますね。で、聞いてて素敵やなと思ったのが、周りからよく見えるようにこう黄色い花が咲いた、
はいはい、
ね、は黄色い花柄のではなく、うん、白い傘に黄色い花が咲いている傘を差しておられる、うん、まあ、なんて可愛らしい、はい、どんな傘か見に行きたいですね、
うんうんうんうんうん、
はい、楽しいコメントありがとうございました、うんうんうん、じゃあ次の方に行きましょう、
はい、わかりました。さあお次はレインウェアの活用術です。ラジオネームイルカさん。私は雨が降りそうな時は必ずレインポンチョをカバンに忍ばせています。ガイドさんが使っているのを見て便利だと思い、ポンチョとコートの両方購入しました。土砂降りの時は膝下まであるレインコートが便利です。ダイソーで200円か300円で購入したポンチョのおかげでカバンが濡れる心配がなくなり、傘を差すことに集中して歩けるようになりました。あとは使い捨てのシューズカバーや長靴っぽく見えないレインブーツを愛用しています。以前はおしゃれな長靴も買いましたが、歩きづらくて結局今のスタイルに落ち着きました。はい、ねえ、ね、この方も、
はい、いろいろ工夫、確かにね、傘さしててもこう、うん、自分が濡れへんだけ違ってこうバッグ濡れたり持ち物濡れたら嫌だなと思ってそっちに気使うってことありますからね、
うん、
ねえ、レインポンチョ確かにこうあのスポッとかぶれて、
そうですね、
あのカバンごとね、うん、背中に沿ってるカバンごとこう一緒にカバーができてね、いいですし、100均頑張ってますね、100均も、
ね、はい、便利です ね、
ね、100円ではなく200円とか300円、ね、うん、のものもあると思うんですけど、
うん、
あのそれでね安心できるし、あとかさばらずにね、あの持って出れる、
うん、
朝は雨降ってへんけど、うん、昼から雨になるなんてねこと、うん、ようってありますからね、
うん、
これかさばらずに持って出れてね、本当にそのピンポイントでこう使えて、またね、うん、あの脱げる場所では脱いでしまってナイロン袋に入れてまたちっちゃくできるっていうのもね、いいとこやと思いますし、あの本気のレインコートだと割とね布がこうかさばったりもしますんで、うん、この100均のこの、 あの透明のねこのレインポンチョぐらいがちょうどいいと思います、ね、素敵な工夫ですよね。
そうですよね、
うん、
うん、それでね石川さん、さっきあの、はい、ほら音の話が出ましたけど、
はいはいはい、
やはりあの視覚障害者の方ってその雨の日の音の聞こえ方って、
うん、
ね、晴れている時とは違うものなんですか？
全然違います。あのね、
はいはいはい、
あの路面とこのタイヤとがこう擦れる音ね、
うん、
それがね晴れた日にはないね、
うん、
シューシューとこう、
はい、
あの車が通り過ぎる音がね、すごくねその、うん、濡れてる道路と車との音で、
うん、はいはいはい、
音がね、
うん、
線になって聞こえる、うん、私なんかはね、
はいはい、
だから自分が歩道歩いてるでしょ、
うん、
でその自分とその車との距離っていうのはすごく考えながら歩くんだけれども、
うんうん、
車の音がシューシューって言ってくれることによってこうその音が線状に感じるんですよ、
はいはいはい、
音が線になって見えるので、
うんうんうんうん、
自分と車との距離が取りやすくてね、
うん、
あの私はあのそういう意味では雨の日はそんなに嫌いじゃないんです。ただしです、アホみたいにね バケツひっくり返したみたいに
ありましたね。
もうそうそう、はい、あのシューシューどころじゃない、もうバシャーっとね、
そうそう、あるある、そ
う
そ
う、うん、滝の中に自分がいるほどの雨、うん、あれはですね何一つありがたいことがなくてですね、うん、何の音もかき消されますし、うん、私にとってはのバスの通勤なんでね、うん、あの行き先のアナウンス、うん、運転さんがね何々行きですよとか何番ですよってアナウンスでね、自動アナウンスじゃなくて運転手さんの肉声のアナウンスも言うてくれたはんやけどね、
うんうんうん、
全然聞こえへんぐらい恐ろしい雨の時はね、うんうんうん、本当に困ります、うんうん、まあ、そういう時はですね、あのバスに近づいていてですね、うん、何番ですかと大きい声で聞くしかありません、
はい、
もう本当に、うん、だからそういう日はね、あまりひどい日はね雨宿り、ち
ょっとそうです ね、
そうね、あと30分立ち往生かなと思ってもね、やっぱり危ないからね、うん、あの時間にキチキチじゃないんだったら雨宿りどっかで泊まるっていうのも大事かなって思います。
うんうんうん、
うん、
それでね、石川さんの愛用されている雨具についても教えていただけますか。
ね、うん、これ私前も喋ったかもしれないんだけど、うん、無印良品の長傘でね、
はいはい、
うん、これ持ち手のところの先っちょに丸い穴が開いているのでね、うんうんうん、いっぱいこう傘縦に差してても自分の傘見つけやすいし、その丸い穴にストラップとかなんか印ね、うんうんうん、それこそあのハンカチでも何でもいいんですよ、こうちょっとくくりつけたりして、うんうんうん、あの印つけれるのが便利なんと、
はいはい、
あのこう巻くね、ストラップついてますやろ、うん、長い傘ね、こうまとめる、うんうん、あれが両方止めれるんですよ、
うんうんうん、
あの反対向いたら止めれへんわちゅうことがなくて、適当に巻きつけてパンと押せる、どっち側からでも押せるので、
うん、
バス乗って急いで閉じたいとき、
これ、はいはい、
ね、で割とね軽量で割とね雨が早く乾きやすい素材になっている。
あ、そうなんですね、うん、で
これもともと目の不自由な人のためのものじゃなくってね、
うんうんうん、
雨の日困んのみんな全員平等に一緒ですのでね、
うんうんうん、
濡れた傘持って歩くということはね、うん、で似たような傘が多いと見つけにくい、これも見えてる人も同じなんですよね、
うんうんうん、
だからこの無印でこの傘売られてるのはそういう視点かなと思って、私は愛用してます。ちなみにベージュ色を使っているので割と明るいと思います。
おすすめなんですねこれはね、
うんうん、おすすめですね、
うんうんうん、
であのカバンごとですねエコバッグに入れちゃうってこともありますね。エコバッグってナイロン製なので忍ばせといて、うん、もうカバンの中にべちゃっともうあの入れてしまう、よほど雨がきつい時はそうしてしまうっていうことがあります、
うんうんうん、
ね、肩からかけられるタイプの紐の長いタイプのだからエコバッグを私は愛用してるかな、うん、あのそうするとね、あのカバンごと入れられるし安心やし、でちっちゃいポシェットね、あの手帳とねスマホぐらいだけ入れられるやつ、はいはいはい、それだけもう首からぶら下げられるようにしてる、ね、うんうん、どなたかの工夫と似ているかなと思います。ところで福山さん、
うん、
もう毎日のようにガイドで頑張ってはるけど、福山さんの雨の日対策も聞かせてください。
はい、そうですね、うん、雨の日対策と言ったらもうなんか当たり前のように、
うん、
まあ、もちろん普段からレインコートとか、
うん、
あの袋、そのレインコート入れる袋とかね、
うん、
で傘はもちろんいつも持ち歩いてますので折りたたみ傘なんですけどね、うん、あの本当は折りたたみじゃなくて長い傘の方が大きいのがあるんですよね、すごく本当それが一番いいんだけど、なかなかね、あの行き先によってはそれを傘を持ち歩かないといけなくなるので、
そうですよね、
そうそう、うん、あ、それがちょっとね、あのあれなので折りたたみのちょっと大きめの傘を、
うんうんうん、
リュックのカバンのポケットのところにね横に入れてるんですけどもね、うんうんうんうん、もう今日は朝から雨が降ってるなと思ったら、利用者さんの家からバス停とか駅まで行くのにはもちろんレインコートを着て、
うん、
その時必ずね袋とタオルはねいつでもすぐ出せるように、
うん、
あのポシェットに入れておきます。
なるほど。
というのは、
うん、
例えばバス、まあ、少しの距離ならそのまま乗るんだけど、
うん、
バス長時間乗るときとか電車長時間乗るときはもう、
うん、
脱がないといけないでしょ、
う
ん、乗れたまんま電車に乗れないし、
そうそうそう、
だからもうさっと脱げて、
うん、
あのすぐあの袋に入れます、
うんうん、
でまた次 降りてすぐに着れるように、うん、まあ、一応タオルもねそれで拭いて、
うん、
一応拭かないといけませんのでね、
うん
うん、でまあガイドは本当に時間の勝負で、
うん、そうやね、
次から次することがあるので、
そう
やね、いかに早く次の行動にね移せるかなので、うん、でまず肩掛けカバン、これも必須なんですね、
うんうんうん、
これにパッと入れます、
うんうん、
とりあえずは、
うんうん、
であの次のことをしますね。
なるほど、うん、雨の日は福山さんは早変わり人間になってはるわけですね。
本当そうなんですよ。あの ね普通のレインコートでもやっぱり大きめの買っておいて、
うんうん、
あのリュック全部かけますね、リュックから。
はいはい、ありますね。やっぱりこう利用者さんファーストで、ね、
そうなんですよね。やっぱり利用者さんをできるだけ濡らしたくない。
そうなんよね。
そうそうね、
まあ、なんとありがたい心配り。うんうん、あのいや実はね、うちのこの番組のヘビーリスナーさんでいらっしゃる、何度かコメントくださってるフェルメールブルーさんからもね、
はい、
あのガイドさんがね、なんかちょっとどころじゃない、だいぶ大きめの、あの長傘を持ってきはって、うん、2人入ってもすっぽり入れるような傘やって、うんうん、もうそれにびっくりしたなんていうコメントもいただいてます。
はいはい、はい、
あの大きい傘のタイプ、それから折りたたみのタイプ、ぬ、うん、っと拭けるタオル、うん、もうガイドさんも雨の日の対策万全にしていただいて、うん、私たちとね元気に歩いてくださってるということで、ありがたい話でございます。でね、もう一人ね、この雨の日のお話ですごい素敵なエピソードをくださってる方があってね、
はい、
こう街を彩るという視点から雨の日を考えてくださっててね、
はい、
私の好きな言葉にね、
うん、
傘の花が咲いたようなっていうコメント、うん、よくね、あのお天気カメラかな、あの上から映したテレビの撮影された映像なんかがニュース、お天気の映像で出てると思うんですけど、
はい、
それと重なってこの方のメッセージを受け取りました。福澤さん、うん、ご紹介お願いいたします。
はい、わかりました。ラジオネームでんでんおばさん。バス停や建物の玄関など人がいそうなところで傘をたたむときは、傘を頭上ですぼめてから先端をできるだけ自分に向けてゆっくり下に下ろし、周囲の人を濡らさないようにしています。特にバス停では傘をすぼめた後、絶対にブルブルせずすぐに紐で閉じます。バスや電車の中では先端を地面につけておきます。また雨の日はいつもより少し明るい声で挨拶するようにしています。何かの本で、おしゃれは自分を飾るためではなく風景を飾るためにすると読みました。雨の日にはいつも以上に背筋を伸ばし、颯爽と歩きたいと思っています。雨の中を颯爽と歩く白杖の女性がいる風景を自分がこの街に描けるとしたら、それはとても素敵なことだと思うので、そう心がけています。できているかどうかは分かりませんが、
ねえ、なんかこう、うん、素敵なコメントがたくさん、ね、表現がありました。
うん、
風景を飾るためのおしゃれ、うん、ね、街を彩るということを雨の日にも重ねてコメントをくださったようです。
はい、
ね、つい雨の日ってね、ただでさえこううつむきがちになってしまうってことあるんじゃないかなと思うんだけど、こう背筋を伸ばして傘を差して杖を持って、うん、いつもより明るい声でね、そんなこう自分が街を彩る一つになる、うん、そんなことをイメージして雨の日を過ごしてみる、うん、なんていう2026年の梅雨タイムはどうでしょうか。またリスナーさんからのコメントでまた番組を盛り上げていけたらなと思います。たくさんのコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。以上、今週の体感リコメンドでした。
ただけでもうできたつもりになってる。でも雨が降ってきたとかちょっと風邪気味かもとかいろいろと理由をつけて何一つ形にできてない。やりたいことを全部並べて自分の欲をただ満たすだけのものは全て弾いていくつもりがもったいないもったいないと全部食べて心が無駄に太ってしまっている。
ただいまお聴きいただいている曲は牧原紀之さんの雨にも負けずです。2002年にリリースされたこの曲は宮沢賢治の有名な詩をモチーフに牧原さんらしい温かな視点で日常の中にある本当の強さや優しさを歌い上げています。軽快なリズムに乗せて届けられる言葉が雨の日の沈みがちな気分を一歩前へ押し出してくれるような応援歌ですね。石川さん、今日この曲を選ばれた理由教えてください
ね。えもう雨の日って好きじゃないって人多いと思うんだけど、うん、雨にも負けず風にも負けず自分にも負けない、うん、そういう心を持つのは難しいと牧原さん歌い上げておられますのでね、はいはい、でもあの曲を聴くとね自然にこう前進していくというかそれでも家から外出るでっていうのを感じられるね、うん、あの元気をもらえる一曲です。雨の日のテーマソングにどうでしょうか。
なにわ体感
見たことない大阪。
なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感見たことない大阪は毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。